はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士現不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ本日は1月2日の金曜日ですね。新年一発目の朝活ライブ、あ、なんか今のちょっとあれっぽくないですか。めちゃめちゃイケてるのテンションじゃなかったですか。はい、どうでもいいっしょ。いや、始まりましたね。今日ね、金曜日ですからもうやっていきますよね。初夢見ましたか皆さん。なかなか夢見ないんですよ僕、普段は。普段全然見ないんですけど、ついさっきね、いや夢ね、しっかりね見たんですけど、嫌な夢やったなっていうのも、なんかこう想像してたやつは、消防時代にめちゃめちゃできる後輩がいてて、ほんまにまだ新人ぐらいので、今はなんかちょっと承認もしたみたいな話はこう風の噂では聞いてるんですけど、その子めっちゃできる子やったんですけど、なんかその舞台で演劇やるみたいななんかノリになってなって、でその子はもう全部セリフ覚えてるんですよ。全部セリフ覚えてて、で僕は僕で演劇なんて過去人の前でやったこともないから、うわ覚えなあかな覚えなあかなって、もう性格的にギリギリにならへんとやれへんタイプやから、でも前日になっても全然覚えられてやばい明日やと思って、でも台本バーってこう見るんですけど、うわ全然覚えられどうしようと思って、たらもうその後輩が、なんか僕が合図出します。僕人のセリフまで全部覚えてる、全部覚えてんのすっごい、分かったちょっとじゃあ頼むわつって言ってお願いして、分かりましたつって言ってくれたけど、不甲斐ないわって思って、やかんや、もうこれはちゃんと自分のセリフぐらい覚えなあかんやろと思って、必死に必死に、あー難しい全然覚えられへんどうしようっていうところで目覚めましたね。切なない、起きてまず思ったこと、よかった夢やったって思いましたよ。ほんま僕ってほんま台本とか見ないタイプじゃないですか、皆さんご存知の通り。ノリでやるからさ、勢いでやるじゃないですか。演劇とかああいうだからセリフ覚えなあかんやつはめっちゃ苦手やねん。やったことないけどね、やったことないんですけど、無理です多分ね。そう一言一句みたいな覚えなあかんやつって、だってちゃんと覚えへんかったら脚本家とかね、監督とかのね、意向がねありますから。いや俳優さんすごいな、でよかったと、この後輩に手を差し伸べられる感じ、うわ背負ってもらうのこれは悪いわって思ったっていう、はい、そんな話でした。まあうん、なんかようわからんけどいいことあるでしょ。演じてないですからね、このね、生き様っていうのは僕はもう素のままでやっていくんだっていう、なんかその表れやったんじゃないかなと思って、演技でなんかもう自分の仮面をかぶってなんか取り繕うっていうのはもう夢の中に置いてきて、で自分の心のままに生きていくっていうのはもう僕の今のこの今年の生き方なんやっていう風に今捉えました。はい、そういう意味ですよ、ということですよね。2026年は役者デビュー年は、あ、そう打ち間違いとかあるよねこれね。あ、そう役者デビュー、役者デビューね、うん、いやないないないない、それやったらもう山丸くんの方がね。いやそれはもうちょっといろいろ喋りたいこともあったんだ、思い出した。いやね、これね、ちょっと2個あって、いやまずこっちかな。昨日テレビ見てたんですよ。あんま普段見ないんですけどね、皆さんもそうかなと思うんですけどね、不動産投資家の人って結構テレビ見ひん人が多いなっていうイメージあるんですが、まあ実家とかって結構見るじゃないですか。お父さんお母さんって大体テレビつけるじゃないですか。で昨日あれやってたんですよ、テレビのバナナマンとかサンドウィッチマンとかが出てるやつで、頭お尻ってやつ知ってます？頭の文字はこちらっていうやつ、あれ子供めっちゃ好きちゃいます、やってます。だから例えば頭の文字があとかやったとして、じゃあお尻の文字がうんってどんなダダダダダキルかなみたいなやつ、あれ知ってます？あ、そうみゆさん知ってはるでしょ。で長いワードを言えたらいいんですよ。じゃああで始まってうんで、終わるっつってうんってアンパンとかやったら真ん中2文字やから2点みたいなね、うんっていう、それをもっと長く言えたらもっと点数高い、うわーすごいみたいなあるじゃないですか。それをみんなで見てて、で昨日頭の文字がレーやったんですよ。で最後の文字がうんやったんですよ。レーでうん、え、レーで始まってうんで終わる何かなと思って、なあレンコンとか僕が思いつかんレンコンかなって、ちょうど煮物食べてたしね。でそしたらその妻の妹がね、うん、レクリエーション、あそれめちゃいいやつやつって、レクリエーションすごいやんって言うてたらですよ、凝ってもいい頻度にマッサージチェアにずっと腰掛けてね、ゲームスイッチ2を触っている長男が言うわけですよ、連帯保証人、おめちゃいいやんそれつって、 言ったのと一緒に、なんでそれ出たんと。いやこれマジの話ですよ。連帯保証人って言っちゃった。どういうこと。え、不動産歴15年目ですか。
すごない。
いやっていうね、驚きの話です。どこで覚えた。俺あんま家で連帯保証人の話したことないけどな、っていうのが一個ね、まずね、うん、言うたんですよ。もう一個はご機嫌ですよ、ほんまに。うちの妻のやーちゃんがね、買い物行ってね、いつも嬉しそうに喋るんですけど、帰ってきて、いや長男くんすごすぎる、みゆさんがね、ほんまにこれ言うたらびっくりした。買い物帰ってきて、なななな な聞いて聞いてつって言ってくるんですよ。え、なになに、いつも楽しそうな感じでこうやって喋りかけてる、聞いて聞いて、今日な、買い物なしててな、いろいろこう買い出ししなあかんなってパッて手に取ったやつが、あの天ぷら粉やって。天ぷら粉、うん、はいはい、桃太郎の始まりで、どんぶらこどんぶらこってやるやん。あるな、どんぶらこってあるな。あの米田2000のなんかネタでもなんかどんぶらこどんぶらこってあった気するわって言ってたら、私発見して、天ぷら粉とどんぶら粉って語呂一緒ちゃう。天ぷら粉、天ぷら粉使っていいで。いや、どういう意味、使っていいで言われます。もうその後もよ、長男とかに、あ、聞いて聞いてっつって、さっきさ、ママな、あの買い出し行った時に見つけたの、天ぷら粉、どんぶら粉って言い方あるやん。天ぷら粉、天ぷら粉バッチリじゃない。めっちゃご機嫌じゃない。すっごいやん、思い浮かぶやん、そういうことぐらい。なんかたまに、あ、語呂近いなとか心の中で消化しません。これを危機として人に伝えられる妻すごいなって思って、好きやわと思って。いや今年も笑えるなって思ったわ、ほんまに。みんなに言うてたからね、どんな大発見やと思ったんや自分の中でって思って。いやすごいんですよ、うちの妻のやーちゃんってほんまね、明るいんです。というあのなんか幸せなお話でございました。そんなお裾分け、僕からのお年玉でございます。はい、行きましょう。いや今日も今年も仲良くやっていこうね。ということで本日の本題は、子供たちが望むものは我慢させたくないっていうのは親のエゴなのかもしれないっていうテーマでお話をさせていただこうと思っております。はい、もうね、いつもそうなんですけども、本当に僕の中の心の中をちょっとここで、さらけ出すというねことで、いや結構皆さんこう思うところはあると思うんですよね。まあ、ただこれってもしかしたら、いや勝手に僕らが思ってるだけでそうはならないんじゃないかみたいな、ちょっと濁した感じもしますが、まあ、さっき言ったことが全てなんですけど、はい、っていうお話をしようかなって思ってますね。山田くん、どこで使おう、ほんまそれよ、うん、みんなも使っていいですよ。天ぷら粉、天ぷら粉コメントくれるかな、やーちゃん聞いたらくれるはず。はい、ということで本題に入る前にお知らせをさせてください。1月の17日土曜日ですね。はい、聞いてくださってる方、よかったらこの概要欄の方からですね、申し込みページ、すでに準備しておりますので、申し込みいただけたらありがたいでございます。どんな日本語、ね、これね、目標設定勉強会っていうのをやろうかなと思ってまして、それはちょっと僕も今ね組み立てたりとか、チャッピーとねやり取りしながらどんな形で進めていくのがいいかなって言って、はい、そんな打ち合わせしている段階でございますので、いやこれ有意義なものにねしていこうと思ってます。僕も数値的な目標を出したりもしたいですし、やっぱりこの長い目で見た時にですよね、1年後とか2年後ももちろんいいんですけど、5年後、果ては10年後、さらにはやっぱり人生の終わりを見据えてどんな生き方をしていきたいのか、自分が得意としていること、そして望むことを、自分がやっていて楽しいことっていうのを改めて見返した上で、それを1年、ないし半年、そして、1ヶ月ごとぐらいの目標にこう置き換えていくっていうことね、やっていきたいなと思って、はい、そんな、ことは、まあ、ある種建前でみんなと会いたいっていうね、はい、会って喋りたい、最後もあの新年会っつってプシュッてもう缶ビール開けて乾杯ってやりたいっていう、はい、そんな会になってますね。1月17日新大阪、皆さんよかったら集まっていただけたらありがたいです。はい、そんな告知でいきましょうか。またね、2月以降もね、あの予定はちょっと考えていきたいなと思ってますが、またご期待くださいませ。本題いきましょう。やっぱね、このお父さん世代が、よくお父さん世代っていうのが、まあどのぐらいの年代になるかわかんないですけど、少なくとも僕は今9歳4歳2歳のねお父さんやってますから、 まあ、不動産事業をこうやっていると、そのまあサラリーマンとか僕は公務員で消防士やってましたが、そこの稼ぎだけではなかなか叶えられなかったことができるようになる可能性があるわけじゃないですか。僕のところはまだ1馬力です。妻はまあ、働こうと思ったら働けるかもしれないけど働きたくないタイプ、普通に買い物して天ぷらこうっていうのを発見してイエーイって言いたいっていうようなタイプ、はい、そんな人間です。ご機嫌ですよね。で、ここをまあ2馬力にやっていったとしても、まあ、ある程度この稼ぎっていうのは、まあ、頭打ちがあるわけで、まあ、そうなったら子供3人がじゃあ私学の大学に行くだとかね、全員が全員こう留学に行きたいとかでなったら、さすがにやっぱり金銭的に厳しいみたいなことがあり得るわけじゃないですか。うん、だからせっかくやっぱりこう稼げるっていう環境があるんであれば、まあ、そういうのも全部こう目標においてですよね。どのぐらいの時期にお金がかかってくるのかっていうのも、見据えた上でね、その段階ではこのぐらいの貯金が欲しい、余剰預金として欲しいよねとかいうのを立てるべきかなと思うんですけど、要は子供たちに我慢させたくない、自分のなんか欲しいもんとかやりたいことっていうのは、まあ、二の次でもいいけど、子供の教育だったりとか、まあ、欲しいものを言ってその何でもかんでもね、買い与えるっていう意味じゃなくて、教育とかその面で我慢させたくないから、そこぐらいまでは稼ぎたいっていう思いって本当に僕みたいな境遇の人って多いと思うんですよ。専業大家になってっていう方は、まあ、そこを目指すっていう方もいらっしゃるでしょうけど、ただね、これいや僕このクリスマスの時になおのことこう思ったんですけど、それめっちゃ親のエゴちゃうかなって思ったんですよね。でも何があったかっていうと、クリスマスのプレゼント何が欲しいっていう、まあ、この話多分僕スタイフでもちょこちょこ知ってたんですけど、聞いた時に長男は特に欲しいもんがないって言うんですよ。いやそんなことないやろって思いつつも、いや特にないわみたいな。だから去年もね、長女ちゃんのバスボールをプレゼントしてあげたっていうこともありましたし、で今年どうしようかって言うてて、で妻とちょっと話したんですって。でスイッチ2とかどうなんていうのを聞いたら、どうしようかなってなってて、で妻がまあでもさ、また中学受験とかがもしかしたら来年とかその次ぐらい、まあ近々また始まってきたら、あんまりゲームやってる時間もないからさ、それやったらもう受験終わって中学校とかに入るタイミングになったらもうスイッチも3とか出てるんちゃうかなって言ってて、だからまあそんぐらいでもいいんじゃないっていうなんか会話してたんですって。そしたらそうやな、それでいいわってなって、で結局桃鉄の東日本編西日本編っていうソフトだけを頼んだんですよ、サンタさんにね。それでいっかみたいな感じで、でもやっぱりサンタさんはなんかその、まあ、内面をこう見てあげて、まあ普段いい子にしてるからって言うてね、連帯保証人っていう言葉すらも覚えてくるようなそんな長男ですから、いや頑張ってるねっていう意味も込めてですね、スイッチ2をプレゼントしてくれたんですよ。サンタさんありがとうございます、親の立場からも本当にもう感謝申し上げます言うてて、開けたらね、もうにやけが止まらない、飛び跳ねて喜ぶとかじゃないです、にやーってするんですよほんで結局何が一番嬉しかったっていうのを言い終わるやいなやぐらいのタイミングでスイッチ2、食い気味やんけ、めっちゃ嬉しいやん。で会うたびね、実家帰ってもううちのお父ちゃんね、じいちゃんに会ったりとかで、じじばばでお姉ちゃんとか妹とかに会うたびに、見てこれスイッチ2、画面めっちゃでかいめっちゃしましてるっていうのがあったりして、いや本人めっちゃ嬉しかったみたいでね、喜んでたんですよ。でもこれってその立場を置き換えた時に、自分がその子供やった時、まあ親のなんとなくですけどね、何の仕事してるか分からへんし、なんかどんぐらい稼げてるかも分からへんっていう部分はあったかもしれへんけど、察する部分ってあるじゃないですか。無理言わなくないですか、あんまり。でいやこうやっぱ察するよなって思ってて、だからあんまりそのうちは僕の場合はその父親がそんなに稼ぎが多かったわけでもないので、家族旅行っていうことほとんど行ったことがなくて、だからその大学とかもなんかめっちゃいいところにとかね、なんか留学がどう、まあ興味そもそもなかったこともありますけど、無理は言えなかったというか、かといってじゃあそれで、不幸せやったんかね、いやもっとお金持ちの家に生まれたかったって思ったことなんて一度もないし、全然不幸せじゃなかったです。むしろ家ずっと会社を辞めて自営業っていう選択肢を取ったことによって収入はガーンって減ったんですけど、父親はね、それでも毎日やっぱり食事を一緒に取れるような環境とか、何があってもやっぱり父親って僕のすぐ近くにはいてくれてたんですよ。それってすごく僕のなんか下地を整えてくれてるなって思うんですよね。家族に対しての憧れとか居心地がすごく良くて、 だからやっぱり僕は大きくなってもなんかあったかい家庭築きたいなっていうのをなんかじわじわとこうずっと思い続けて、で、結婚するんだったらそういう家庭に憧れる人がいいなっていうのもなんとなくこう深層心理の中で持っていたから、なんかそういう人と今一緒になれて、一緒にこうやって家庭をあったかく築けてるなっていうことを思ったらですよ、なんかお金があることだけが幸せじゃないかもしれないし、でなんか高い教育を与えてあげるよってい こう準備をしようっていうのも結局なんか親のエゴなんじゃないかなっていうことを、このクリスマスのプレゼント一連ですごい思ったんですよね。今ほんと毎日ね、こうやって親戚で集まって、昨日もなんかね元旦やったからおもちちゃんの着ぐるみとかをこう着せてみんなで写真撮り合ったりとかワイワイキャッキャやれてるんですよ。今まさに育まれてるなって思うんですよね。なんかこう戻ってこれるプレイスがあるっていうことが一番のなんか教育っていうとおこがましいんですけど、僕とか妻のやちゃんが子供たちに望むところ、こうやってあったかい家族をすごいね居心地よく思ってくれて、自分たちもそういうとこを持ちたいなって思ってくれたら、僕は別に大きくなってから大社長になって大きい企業とかをねなんか運転していって、でなんか世界に名だたるなんか企業に肩を並べるみたいな目標を持ってくれなくたって全然いいんですよ。本当全員が望むことだと思うんです。健康で健やかで笑顔で、幸せに過ごしてくれたらそれ以上望むべきことはないなって思ったっていうね、本当結論も何もない話なんですけど、そういうこと思ったし、やっぱりそれをなんか見せていくにはね、妻はほんま素敵やな思ってまた今日もなんか新しい発見して聞いて聞いてって言うてくるんでしょうね、中身も落ちもないような話を。それをなんか笑って聞いてたいなっていうふうに思ったっていう、はい、そんなお話でございました。どうでしょう皆さんもね、ほんとハッピーになんか幸せな空気感を出していきたいですよね、そんなところでスティングさんがおはようございます、珍しく早く起きました、いい写真ですね、いやいい写真でしょ、だからこういうことをこういいでしょって言っていく親父でありたいなって、はい、思いました。よかったらまたあの本編の方もあのまた後で聞いていただけたら嬉しいです。スティングさんもありがとうございます。はい、ということで、本日はね、まあ、いっぱい稼いでその子供たちのね教育とかに我慢させたくないって思うことはもしかしたら親のエゴなのかもしれないっていうテーマで、少しお話をさせていただきました。どうでしょうか、なんか僕はほんまになんか酒飲みながらとかでもこういうような話をずっと延々としてたいっていうそんな人間でございます。またよかったら皆さん一緒に酒飲み交わしましょう。またねあのうちにも遊びに来てくださいね、気軽にね、はい、ということでこれからも仲良くしてください。はい、じゃあ今日ね、1月2日ですが、ちょっと昨日みんなでねあのそう長女ちゃんが若干体調崩し気味やったとこもあったんで行けなかったんでね、今日はまあみんなで揃って初詣行ってこようかなって思ってます。皆さんも良い年始をお過ごしくださいませ。ということで本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。